この悪を追い出すダビデと同じ姿を今日の使徒言行録16章のパウロに見ます。パウロはイエス様こそこの世この世界に生きる全ての人の救い主メシアとして神様から使われた方であると信じる人たちを迫害していた人たちでした。しかし復活されたイエス様に出会って劇的な改心によって一転180度生き方が変わった。イエス様を信じる者を迫害する者からイエス様を信じてイエス様の福音を人々に明かしする者、使徒となった人、それがパウロであります。使徒言行録16章はそのパウロがフィリピという町でイエス様の福音を述べ伝えていた時のことが記されていて、今日のところはそこで占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会ったという、こういう場面であります。この占いの霊の占いというのは、今も何とか占いというのがたくさんありますけれども、古代社会、この聖書の時代も昔々から魔術と並んで占いというのはどこででも行われていたようです。聖書にも夢占い、杯占い、肝占い、枝占いなどというものが記されている。そういうことを伺わせるようなことが記述がありますが、それらはすべて異教の風習であって、占いは、あるいは占い師に頼ることは、神様の言葉に信頼し服従することをしないで、人間の思い、人間の考え、人間の思想に基づく言葉により頼むことである。神様にではなくて人間的なもの、目に見えるもの、そういったものにより頼むことである。それが占いである。ですからそれは神様の前にあって善ではなくて悪なのです。ですから占いの霊というのも悪霊と同じと考えていいでしょう。フィリピという町でパウロが出会った女奴隷は占いの霊、すなわち悪霊に取り憑かれていて、彼女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていたということは、彼女自身が悪霊に、悪に支配されていて、それによって仕えていた主人たちも、主人たちを儲けさせていた。彼女自身が悪霊に支配されていて、そのことによって彼女が仕えていた主人たちを儲けさせていたんですね。それで利益を得ていた。今でも占いがいろんなところで30分いくらとかっていうふうにしておりますけど、おそらくそういったものであったでしょう。ということはその女奴隷に占いを依頼する人がたくさんいた。このフィリピという町に生きる多くの人たちも悪の支配のもとにあったと、こう言っていいのかもしれません。その女奴隷とパウロが出会った。その時彼女はどうしたかというと、ついてきて、この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと叫んだ。しかもそのようなことを幾日も繰り返したというのです。この人たちは意図高き神のしもべ、彼女がそのように言うということは、パウロが誰であるか、この彼女にはよく分かっていたということです。なぜならば悪霊に取り憑かれていたからです。神様の前にあっての悪であるがゆえに、意図高き神、すなわち善であるお方である神様のことはよく分かっていた。そのことは汚れた霊に取り憑かれた人がイエス様と出会った時に、意図高き神の子イエス、構わないでくれとこう叫んだ、こういう記事がありますけれども、それと同じであります。悪霊にはイエス様のことがちゃんと分かるんです。悪霊だから。それと同じです。 悪霊に取り憑かれていたこの彼女にとって、パウロという人が誰であるかということはちゃんと分かった。繰り返しになりますが、神様の前にあって悪であるがゆえに、善なるお方である神様のことはよく分かっている。だからパウロのことを意図高き神のしもべとこう言って、彼女は人々にそのことを、パウロは意図高き方のしもべで、神のしもべであるということを言って、そしてそのこのパウロという人は人々に救いの道を述べ伝えているんだ。すなわちイエス様の十字架と復活の出来事によって成し遂げられた神様による神の罪の許しと救い、イエス様の福音、イエス・キリストの福音を証ししているものであるということを、パウロの後をついて回って叫んで回ったということです。そのことを幾日もつきまとわれ言いふらされるっていう、彼女がそうした理由とは何なのか、いや彼女に取り憑かれている悪霊がそのようにした理由は何か、なぜ悪霊は女奴隷を通してパウロにつきまとい嫌がらせのようなことをしたのか。それは悪に支配されていると言っていいフィリピというこの町の人たちにとって、善なるお方である神様のしもべというのは厄介で憎むべき存在であったからではないでしょうか。そのことを広く知らしめて、その厄介者を、憎むべき存在をそこから排除したい、そういう思いがあったのではないか。厄介者、憎むべき者が我々の町にやってきた、そのことを人々に知らせるためにパウロにつきまとい叫び続けたのではないでしょうか。そのつきまといにパウロはたまりかねた、当然でありましょう。ですから女奴隷に、女奴隷に取り付いている占いの霊、悪霊に対して言ったのです。イエス・キリストの名において命じる、この女から出て行けと。イエス・キリストの名において命じるということはどういうことかというと、パウロの命令ではなくて、人による命令ではなくて、神様の一人子イエス様による命令であるということです。それがイエス・キリストの名において命じるということです。パウロがいくら意図高き神のしもべであったとしても、人間である以上神様と同じことは絶対にできない。この女から出て行けと、それはいわば悪霊追放でありましょう。善なるお方だからこそ伝えることができる命令なんです。善なるお方だからこそ女奴隷に取り付いている占いの霊、悪霊を、悪をはっきりと見ることができる。だからこの女から出ていけと悪を追い出すことができるのです。すると即座に悪霊は女奴隷から出ていった。まあそうなると困るのは女奴隷の主人たちです。金儲けの望みがなくなってしまったわけですから、パウロと同行していたシラスは捕らえられ、町の広場に連れて行かれた。そしてこの者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させている、私たちが受け入れることも実行することも許されていない風習を宣伝している、このように公の場で言われて、町の人たちの前に晒し者となった。私たちが受け入れることも実行することも許されていない風習というのは、つまりイエス様についての証であります。イエス・キリストの福音です。悪の支配のもとにあって、善なるお方は、神様は、イエス様は受け入れられない。それどころか高官たちは二人の衣服を剥ぎ取って鞭で打てと命じて痛みつけ、 挙句に牢に入れられ、足かせをはめられたとあるように、悪は神様を、イエス様を押さえつけて亡き者とすべく働くのです。しかしその後には大きな地震が起こって、牢に入れられていたパウロとシラスは解放されるということが書かれている。それは善なるお方である神様を、その一人子なるイエス様を人間の力によって押さえつけて亡き者にすることなど絶対にできないということです。なぜならば神様は、イエス様は誠に善であるお方であるがゆえに、悪を追い出す力があるからです。聖書は世界中に数多ある書物の中で人類史上最大のベストセラーと言われています。過去数千年にわたって読み継がれてきた世界的なベストセラーとも言われている。それが聖書です。世界で最も多くの国の言葉で翻訳されている書物、それも聖書です。一つの書物として刊行されているものとしては2800近い言語で翻訳されているそうです。それだけ多くの言語で翻訳されているということは、誠に善なるお方、創造主なる神様のことが、そしてイエス様のことが世界中の国々に、そしてそこに生きる人々に明かしされているということです。しかしそれは当然のことではないでしょうか。なぜならばこの世、この世界は昔々聖書の時代から今に至るまで未だ人間の支配のもとにあり続けているからです。それはつまりこの世、この世界の至るところに悪が存在し続けているということでありましょう。そうであるがゆえに、神様ご自身の霊感によって書き記された聖書を通して、誠に善であられるお方、神様が、その一人子イエス様が証しし続けられているのです。神様を知りながらも、イエス様のことを信じていますと告白しながらも、神様との約束を守ることができない、自分のわがままな思いを捨てて神様に、イエス様に信頼しきることができない、気がつかないうちに神様によって創造された自然を破壊し、あるいは心ない言葉で誰かの心を傷つけてしまう、そのようなこの私の悪を私自身で自分の中から追い出そうとしても、どうやったって追い出しきれないんです。この世、この世界の至るところにはびこっている悪を一体誰がそこから全て追い出すことができるでしょうか。この私の中から、そしてこの世、この世界から悪を追い出すことができるのは、昔も今も誠の善であられるお方、ただお一人なのです。人間が支配するこの世にあって、神様を知り、イエス様を信じる者として生きるということは、自分自身の中にある悪と、またこの世、この世界にはびこる悪と対峙して戦い続けるということでありましょう。そのようなこと、私一人ではどうやったって無理です。だから神様はこうしてご自分のもとに皆を集めてくださる。日曜日ごとイエス様の十字架のもとに皆を集めてくださり、行くべき道を示してくださり、どう生きるべきかということを教えてくださり、どこにいてもどのような時にも共に歩んでくださる。それが まことの善なるお方、神様なのです。祈ります。